捕らえられて連れて行かれるイエス様の後を何とかついていって、自分がイエス様に従っていくんだ。自分こそはイエス様に従っていくんだ。そう思っていたペトロの信仰は、この時一瞬にして崩れ去ってしまったんです。ペトロは激しく泣きました。このペトロの経験というのは、私たちに関係ないことでは決してないと思うんです。むしろ私たちもこのペトロと同じ経験をしていくことが多々あるんだと思うんです。小学校のそして中学校の時の僕みたいにです。でも信仰というのはそれでなくなって終わりというものではありません。むしろこのペトロの経験というのは、私たちに信仰の本質を教えてくれる出来事でもあったと思うんです。それはどういうことかというと、私たちが自分の力で神様のことを一生懸命信じていこう、自分の思いで神様に従っていこう、自分が自分がというところに固執している限り、その信仰はいつか崩れ去っていくということです。主よ、ご一緒になら牢に入っても死んでもよいと覚悟しております。自分の力で神様に従っていきますという信仰です。一見するととても純粋な信仰に見えます。でもそこには落とし穴があるんだと思うんです。私があなたについていきます、私があなたを信じます、それは自分の思いでしかありません。そして自分の思いというのは、人生の試練が起こったとき、困難が起こったとき、私たちは自分のことを守ろうとして崩れていってしまうことがあるんです。でも信仰というのは、私が信じているという確信だけでは成り立たないんですね。私は神様のことを確信を持って自信を持って信じていますという信仰、それは下からの信仰と言ってもよいかもしれません。ちょうど下から積み木を積み上げていくような信仰です。そのような信仰は一見純粋なように見えるんですけれども、実は何かが欠けてしまっているのではないでしょうか。ペトロがそうであったように、積み上げて積み上げて積み上げて、だけど土台が揺れていくと、そのような信仰というのは積み木と同じようにある時ガラガラと崩れていってしまうんです。信仰というのは自分の努力とか自分が信じる力、誓いというような下からの人間の側の努力だけでは成り立つものではないんです。まさにそのような信仰は何かがあると崩れてしまいます。信仰というのは私が信じているということだけでは成り立たないものです。私たちの努力や確信によって神に至ろうとする下からの信仰は崩れ去ることがあります。幼稚園の頃の僕はキリスト教の幼稚園だったので、周りがみんな理解があった。だから僕んち教会って言いやすかったんです。私たちももしかしたら弟子たちのサークルの中だけで、あるいは教会の中だけで立派なクリスチャンを演じるということはやりやすいのかもしれません。だけど一歩教会の外に、あるいはキリスト教に理解がない家庭や職場や 友人たちの輪の中に入っていったときに、私たちはキリストの弟子としての証を立てていくことができるでしょうか。小学校、中学校の頃の僕には無理でした。今日この礼拝に集っている皆さんの中にも、もしかしたらキリスト教ではない家庭に入っていって、あるいはキリスト教に理解がない職場に入っていって、無理無理という方もいらっしゃるかもしれません。私たち言ってるんです、知らないって。心の中で言ってるんです、知らないって。主は振り向いてペトロを見つめられた。キリストはそんな私たちの弱さを知っておられて、眼差しを注いでくださるんです。キリストはペトロの今の弱さを知っていただけではありません。キリストは未来のペトロを信じていてくださったんです。イエス様は弟子たちの足を洗った時に言われたんです。私がしていることは今はあなたはわからないだろう、でも後でわかるようになると言ってくださいました。キリストは弱いペトロが、そして私たちが後で未来に変えられていくんだということを信じて信じて信じ抜いて、その眼差しを注いでいてくださるのです。きっとその眼差しの奥でキリストはこう思っておられたのではないでしょうか。私は知ってるよ、あなたの信仰が弱いこと。私は知っているよ、今は私のことを知らないということを知ってるよ。でもそれ以上に知っているよ、父なる神の真実が強く強く強くあなたのことを掴んでいるということを。だから信じているよ。きっとそんな思いでペトロのことを見つめていてくださったのではないでしょうか。だからこそペトロの信仰は崩れ去ったままではなかったんです。外に出て激しく泣いたペトロは、もう自分はダメだと思って諦めてしまったのではありません。そうです、キリストが信じてくださった通りにペトロは変えられて、御言葉を述べ伝えるものへと変わっていったんです。使徒言行録の2章36節以下にはこう書いてあります。ペトロが言うんです。だからイスラエルの全家ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。あの時三度もイエス様のことを知らないと言ってしまったあのペトロが、やがて確かに十字架につけられ死んだ、そのイエス様こそがキリストであるんだと人々の前で証をしていくんです。あの時のペトロの姿ではありません。新しくなるんです。復活の主に出会い、聖霊を注がれ、彼は変えられていったんです。使徒言行録の2章にはペンテコステの出来事が記されています。50歳の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は精霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したと記されています。下からの信仰は崩れます。でもペンテコステの出来事は 上からの出来事なんです。バベルの塔のように下から積み上げていく思いはいつか崩れます。でも、弟子たちはこの天からの圧倒的な出来事によって上から捉えられていくんですね。聖霊が下って、父なる神様と子なるキリストの霊である聖霊が共にいてくださることによって、イエス様が主キリストであると大胆に告白をして、述べ伝えるものへとペトロは変えられていったんです。新しく生まれ変わったんです。私たちもそうです。下からの思いはいつか崩れ去ることがあるかもしれない。けれども、そこで終わるのではないんです。キリストが私たちを励ましの眼差しを持って見つめていてくださいます。そして上から霊を持って捉えてくださるんです。信仰というのは、私が神様を信じているという確信だけでは成り立つものではありません。そのような信仰はいつかは崩れ去ります。でも、本当の信仰というのは、上から聖霊が注がれることによって、聖霊が共にいてくださることによって、成り立つんですね。上から捉えられているんです。だから、どんなにつまずこうが、どんなに地面が揺れようが、倒れることはないんです。上から掴んでいただいているからです。その神様を信じる。それが信仰ということです。主は振り向いて見つめられた。聖書は今日、この礼拝に集う私たちに、キリストのその眼差しを教えてくれています。私たちはこの世の生活を過ごす中で、あの時のペトロのように、キリストを知らないかのように過ごしてしまうことがあるかもしれません。でもそんな時キリストは振り向いて見つめていてくださるんです。そのキリストの眼差し、イエス様がペトロを見つめていたその眼差し、それは信頼と励ましに満ちていた眼差しなんじゃないかなって思うんですね。ペトロ、大丈夫だ。私は今のペトロではなくて、未来のペトロを信じている。岩のような信仰の告白のゆえに、あなたは教会を建てていくんだ。その未来のペトロを信じている。だから大丈夫だ。きっと、そんなキリストの眼差しに支えられて、ペトロは新しく変えられ、御言葉を述べ伝え、やがて命を懸けて、ローマにおいて逆さ十字にかけられて、殉教していったのではないかと思うんです。そして、ペトロをそんな風にして見つめて励ましてくださるキリストは、私たちのことをも見つめて励ましてくださるんです。時に失敗する私たちです。神様のことを知らないかのように過ごしてしまいそうになる私たちです。でもキリストは語ってくださるんです。大丈夫だ。私は今のあなたではなくて、未来のあなたを信じている。神様があなたを上から捉えているから、どんな困難があっても大丈夫。私があなたを神の国へと連れていくよ。たとえあなたの目の前にどんな病や死が立ちはだかろうとも、あなたの行く手を阻むことはできない。だから一緒に行こう。神の国へ一歩踏み出して行こう。きっと主はそんな思いで私たちのことを振り向いて見つめてくださっておられるのだと思うんです。その主の眼差しに励まされて、新しい一週間を踏み出していきましょう。お祈りをいたします。 天の父なる神様、あなたの御前に弱く乏しい私どもです。けれども、あなたは私たちを上から捉えてくださり、そしてキリストが私たちを信頼と励ましの眼差しで見つめていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。どうかその眼差しに支えられて立ち上がり、新しい一歩を踏み出す力を得ていくことができますように私たちを強めてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌497番を賛美します。ご起立ください。Thank you. ご着席ください。ただいまから共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエス・キリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会衆の皆様の中で、まだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちは、これを受けることができません。配産の当番者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら、私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に、一日も早く備えられることを、心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて諌のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は、主の体と血等を犯すのである。また、主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。帰り見て、おのおのの罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして、信仰と真実とをもって、聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたまう日を待ち望みたいと思います。聖帝の御言葉、私は主から受けたことを、またあなた方に伝えたのである。すなわち、主イエスは渡される夜、パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私を記念するため、このように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は、私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈祷を捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊殿に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより、私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもって、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主、イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負うて苦労している者は、私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどに、この世を愛してくださった。それは、御子を信じる者が一人も滅びないで、 永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまより拝賛をいたします。拝賛に際しまして、杯とパンがセットになったものが配られます。なお、このカップの数量の関係で一部紙のカップが用いられております。どうぞ落とさないように取り扱いをお願いできればと思いますので、よろしくお願いいたします。聖餐を受けるべき方で、お手元にパンと杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。それではパンのご準備をなさってください。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。続きまして杯をご準備ください。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより感謝を持って、この体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、 ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福とを私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。お起立ください。使徒信条は修法に印刷されてあります。使徒信条、我は天地の作り主、全能の父なる神を信じ、我はその一人を、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより蘇り、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえ、かしこより聞かれて、生きる者と死ねる者とを裁くたまえ、我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信じ。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を賛美いたします。すぐる一週間、あなたの御手に支えられて、地震、津波、噴火、台風、コロナ、いろいろな災害、災厄から私どもをお守りくださって感謝いたします。おかげさまで今朝この御堂にあなたのお招きに応えて、こうして集えることができ、皆さんと共に礼拝を守れますことを感謝いたします。あなたの御言葉と聖餐の恵みに預からせていただき感謝いたします。私どもはなかなか信仰の薄いものです。ですがあなたの慈愛の眼差しのもと、こうして御堂で元気よく集えますこと、本当に本当に感謝です。今週もあなたと共に歩むことができますことを、どうぞよろしくお願いいたします。御手に委ねます。今捧げましたものは、私どもの感謝と献身の印としての献金です。どうぞ御用のためにお使いくださいませ。これらの祈りと感謝と願いと、主イエス様の御名を通しお祈りいたします。アーメン。
アーメン。報告をいたします。 本日私たちの礼拝に初めて来てくださった方のご紹介をいたします。ようこそいらっしゃいました。ぜひ今後ともまた通っていただければと思います。ようこそいらっしゃいました。本日の集会のご案内です。教会全体協議会を礼拝直後に行います。週報では一段ちょっと間違えて記載してしまったんですが、今後の奉仕のことについて話し合いたいと思いますので、どうぞご出席ください。ランチサービスは教会全体協議会の後、20食のみの限定のテスト提供となります。その後、6月の定例役員会が行われます。今週の予定です。6月8日木曜日午後6時40分から祈祷会、6月10日土曜日午後3時から礼拝準備となります。なお、大学オープンキャンパスのため可能な範囲での準備となります。どうぞ、よろしくお願いいたします。来週の予定です。すみません、週報は、間違えてしまっているんですけど、来週は子どもの日、花の日、家族礼拝ですので、教会学校は9時からではありません。9時30分からの文級、そして入門講座のから始まるという形になりますので、どうぞお間違いのありませんようにお願いをいたします。そして聖日礼拝は子どもの日、花の日、家族礼拝として、教会に来ている子どもたちと一緒に礼拝を守ります。どうぞよろしくお願いいたします。礼拝の後のランチサービスについては今日の役員会で決定をするということになります。そしてまた来週の礼拝後、各会がございます。他にご報告はございますでしょうか。正衛543番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けて、それぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。仰ぎ声に願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上で6月4日の聖日礼拝を終了いたします。